13清瀬市役所お仕事図鑑第5回未来創造課4分。今回は市政推進のエンジンを担う未来創造課を紹介します。本庁舎3階18番19番窓口。こんな仕事をしています。3つあります。マネジメント係、市長、副市長の秘書業務、スケジュール管理、調整、来客対応など、および表彰関係など、イノベーション推進係、総合計画の企画推進、公共施設の再編、行財政改革、各課間の事業調整、匿名事項に関することなど、人材育成係、職員・人材の育成に関することや、給与・福利厚生・健康管理及び任免に関することなど。未来創造課ってどんな部署？3つあります。マネジメント係、市長・副市長の業務が円滑に進むようサポートするとともに、周囲とつなぐパイプ役を担う部署です。イノベーション推進係、市政全体の施策の計画・調整、公共施設の再編について検討・調整する部署です。令和7年度に開設予定の南口児童館も担当しています。人材育成係、未来創造課は市政推進のエンジンの役割を担っていますが、その中で研修や戦略的な人員配置などにより、各現場で一人一人が活躍できるような職員の育成を図っています。最近のホットな話題、令和6年度採用予定の職員採用試験は、プレゼンテーション形式を中心にしたところ、多くの応募がありました。資料から受験者の熱意が伝わってきており、これからのプレゼンテーションで実際に会って話をするのが楽しみです。写真、職員採用試験動画の撮影の様子とあり、プレゼンテーションをしている受験者の写真です。写真終わり。ここも見てほしい。市内小学生の市役所見学の際の事前質問で、市役所の人は何人いますか？市役所の職員になるにはどうすればいいですか？という質問をしてくれました。子どもたちが将来の職業を考えるとき、清瀬市の職員になって市民のために働きたいと思ってもらえるよう、日々の仕事やプロモーション活動などを通じて、清瀬市職員としての仕事の魅力を感じてもらえるよう頑張ります。また、急速に変化していく社会情勢に対応するため、私たち職員も変わっていかなければなりません。職員の育成を通じて、市民の皆さんの福祉の増進に努めます。問い合わせ、シティプロモーション課、プロモーション係、電話、042-497-1808。第6回は防災防犯課。14、子育ての各種助成制度現況届のご提出をお忘れなく。3分30秒。下の表の子育て支援の助成制度について、年に一度現況届の提出が必要です。対象の方には案内を送付しています。1、児童扶養手当。2、ひとり親家庭等医療費助成制度は、受給者本人のみが手続きできます。必要書類を持参して、子育て支援課窓口にお越しください。3、児童扶養手当の手続きは郵送も可能です。4、乳幼児義務教育就学時、高校生等医療費助成制度の手続きは、別居等で 看護整形関係、官は監督の官の確認等が必要な方などに書類を送付しています。子育て支援課窓口または郵送での手続きが可能です。表、制度名、提出書類、案内送付時期、提出方法、提出期限の順に読みます。1、児童扶養手当、提出書類、現況届、案内送付時期、7月末、提出方法、窓口、本人のみ、提出期限、8月31日木曜日。2、一人親家庭等医療費助成制度、現況届、7月末、窓口、本人のみ、8月31日木曜日。3. 児童扶養手当、一部支給停止、適用除外事由、届け出書、6月10日、郵送、窓口、8月31日木曜日。 4. 乳幼児、義務教育就学時、高校生等、医療費助成制度、現況届、7月末、郵送、窓口、8月31日、木曜日。表、終わり。問い合わせ、子育て支援課、子育て支援係、電話、042-497-2088、幸せ未来センター1階。なお、必要書類など詳しくは、市ホームページ、QR コード参照を確認してください。1、児童扶養手当。2、ひとり親家庭等医療費助成制度。3、児童扶養手当について、詳しくはこちら、とあり、QR コードがあります。4、乳幼児、義務教育就学時、高校生等医療費助成制度について、詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。15-018 サポート。都内在住のお子さんに月額5000円を支給します。1分30秒。東京都では、子育てしやすい東京を実現するため、都内在住の子どもに月額5000円を支給する018サポートを実施します。9月から東京都が直接申請受付を予定しています。対象、都内在住で平成17年4月2日以降に生まれた方、令和5年度中に生まれた方、都内に転入、都外に転出した方などは、都内に在住している月数に応じて支給。支給額、お子さん1人当たり月額5000円。支給時期、令和6年1月に一括支給を予定。問い合わせ、018サポート給付金コールセンター。電話、03-5321-1111。土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時45分まで。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。ここまでは鈴木陽子でした。
16、消費生活相談の現場から。暗号資産の投資詐欺にご注意ください。3分。事例、投資アプリにプロの投資家を名乗る外国人からメッセージが届き、ある海外の暗号資産に投資し、莫大な利益を得ている。自分の指示通りにすれば確実に利益が出ると勧誘された。やり方は、最初に国内の暗号資産交換業者から暗号資産を購入した後、購入した暗号資産を 今度は投資家が指定した海外業者で他の暗号資産に投資するというものだった。投資家はより多くの利益を手にするため、1000万円の投資を進めてきたが、手持ちのお金がなかったので500万円を投資した。その後、サイトの残高情報では利益が出ているにもかかわらず、出金することができず、投資家とも音信不通となり、騙されたことに気づいた。アドバイス。暗号資産は日本円のように国がその価値を保証している法定通貨ではなく、インターネット上でやり取りされる電子データです。暗号資産を取り扱う暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が義務付けられており、海外の業者だとしても登録のない業者は暗号資産の取引を行うことはできません。当センターには、SNS やマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から勧誘された。友人に連れて行かれたセミナーで暗号資産の運用で報酬が得られ、さらに人を紹介すると紹介料がもらえると勧誘された。など、暗号資産に関する相談が寄せられています。被害に遭わないためには、金融庁のウェブサイトで暗号資産交換業者の登録の有無を確認し、無登録業者とは取引をしないことが重要です。また、素性のわからない相手からの勧誘は当然のこと、友人からの勧誘であっても、人間関係に惑わされることなく、取引内容やリスクが十分に理解できない場合は、きっぱりと断りましょう。お困りの際は、消費生活センターへ相談してください。問い合わせ、消費生活センター。電話、相談専用、042-495-6212。つながらない場合は、042-495-6211へ。17、清瀬と結核。第12話、清瀬保養園。3分。病院街の形成。清瀬保養園は、沖電機、日本交換、日本鋳造という3つの会社の出資によって、昭和18年に開かれた結核療養所です。もともとは五反田で開業していた増杉良氏が、結核患者のためのサナトリウムとして、昭和14年に開設した同じ名前の林間療養所でした。会員時の病床数約200床のうち133床は東京市の結核療養臨時代用施設としての特約で、一般向けの病床は70床弱という規模でした。3社による療養所となってからは企業の結核療養所として機能しました。清瀬保養園は昭和36年に3社から独立して医療法人財団となり、翌37年には創立1周年の記念式典を清瀬町農事センターで行っています。昭和41年には病棟の一つを内科病棟とし、全214床のうち内科50床、結核病床は6棟に164床としました。その後、昭和45年に名称を竹岡病院と改め、地域住民の健康管理を視野に、翌46年、外来棟を増設。49年春には新しい病棟が竣工し、結核85床、一般79床、計164床の病院が出来上がりました。結核病床は結核患者の減少を受けて昭和52年に廃止され、さらに昭和61年には一般病院から特例許可老人病院へと移行。平成10年には併設の老人保健施設が開かれました。後の介護老人保健施設竹岡です。昭和10年代に病院街の一角に誕生した結核療養所が一般病院になり、老人医療に軸足を移していった病院の沿革は、 時代のニーズに応え続けてきた清瀬の病院街の姿を写していると言えるかもしれません。写真があります。医療法人財団保養会提供。昭和36年頃の緑荫通りから見た清瀬保養園正門の写真です。問い合わせ四肢編纂室、電話 042-497-1813。 18コラム変更のお知らせ30秒。令和6年6月に清瀬駅が開業100周年を迎えるにあたり、令和5年9月からコラム市民と歩んだ清瀬駅の100年が始まります。令和4年4月から毎月1日号に連載してきたコラム清瀬と結核はこの間休載します。再開が決まり次第お知らせします。問い合わせシティプロモーション課プロモーション係、電話 042-497-1808。